割れた土鍋。むかしむかし、山にとても働き者のおじいさんとおばあさんが暮らしていました。おじいさんは山で汗して働き、おばあさんは村の手伝いをして一生懸命働きました。それでもどうしたわけか、二人はとても貧乏でしたが、仲良く暮らしておりました。その年の大晦日は、やっと少しの米と小豆を買うことができました。おばあさん、今年もよく働くことができたな。そうですね、おじいさん。今年もよく働けました。ありがたいことだ。ありがたいですね。米と小豆は新年に年神様にお供えしよう。そうですね、そうしましょう。それから二人は湯のように薄い粥を分け合い、笑い合いながら眠りました。年が明け、おばあさんは年神様をお迎えするため、小豆がゆを炊くことにしました。水桶のそばで土鍋を丁寧に洗っていた時のことです。突然、パカリッと土鍋が真っ二つに割れてしまったのです。その土鍋はおばあさんがずっと大切に使ってきたものでした。おばあさんは悲しくて悲しくて、とうとう寝込んでしまいました。心配したおじいさんは、どうにかして土鍋を直そうとしました。でも、割れてしまった土鍋は、どうしてもくっつきません。そうこうしているうちに、おじいさんは疲れて眠ってしまいました。その夜のこと、ごそごそとどこからか汚い着物を着たおじいさんが出てきました。そして眠っているおじいさんを起こして耳元でこうささやきました。
明日の朝、山で一番立派な木の下に行け。その木の下の土を取ってこい。
お前様は誰じゃ？
おじいさんはびっくりして聞きました。
必ず行くんじゃぞ。
汚い着物を着たおじいさんはそう言ってどこかへ行ってしまいました。おじいさんは朝、おばあさんを起こして、夕べの話を聞かせました。
不思議な話じゃが、言われた通りに土を取ってこよう。
そうですね、おじいさん。
そうして、おじいさんは言われた通り、山で一番立派な木の下の土を取ってきました。家に帰ると、おばあさんと一緒に汚い着物を着たおじいさんが割れた土鍋を持って待っていました。
おー、取ってきたか。
はい、取ってきましたが、お前様は一体誰じゃ？
わしか。わしはこの家におった貧乏神じゃ。
貧乏神？
そうじゃ。わしは長いことこの家におったが、そろそろこの家から出て行く頃じゃ。長いこと世話になった礼に、 土鍋を直してやろう。
そう言うと、貧乏神は、いろりの中に土鍋を埋め込み、山で取ってきた土を入れて、火を焚き始めました。
さて、そろそろじゃな。
貧乏神が中の土を捨てると、どうでしょう。土鍋が治っているではありませんか。
おお、治った、治った。まあ、おじいさん、治りましたね。
二人は大喜びです。
貧乏神様、ありがとうございます。貧乏神様、ありがとうございます。
それから二人は、出て行くという貧乏神様を引き止め、治った土鍋で小豆がゆを炊きました。その小豆がゆで貧乏神様をもてなしました。お腹いっぱい小豆がゆを食べた貧乏神様は、とても嬉しそうにこう言いました。
それでは、そろそろ出て行くとしよう。
おじいさんとおばあさんは、外まで貧乏神様を見送りました。そして、帰ってきたおじいさんが土鍋の中を見ると、なんと小豆がゆが鍋いっぱいにできているではありませんか。おじいさんとおばあさんは、喜んで小豆がゆをお腹いっぱい食べました。不思議なことに、その土鍋は、食べても食べても、小豆がゆが出てきました。それから二人は、毎日お腹いっぱい食べることができ、ますますよく働くようになりましたとさ。明けましておめでとうございます。皆様、お正月はいかがでしたか？さて、サトル文庫新年は、まず貧乏神さんのお話です。今回は土鍋が真っ二つに割れてしまうので、一見不吉なようなお話ですが、これは生まれ変わるための過程ということで、その先には、生まれ変わるとか、新しい命の誕生とか、希望という意味があるというお話です。そして、小豆がゆですが、小豆は古代から栽培されていて、めでたい色の食べ物であることから、特別な食べ物とされています。この、小豆がゆを食べると、一年間、病気や災難から逃れられるという信仰があるそうです。貧乏神さんのお話というのは、日本全国にありますが、結局、最後は福となるお話なんです。なんですよ。ちょっと聞いてますか？うちの貧乏神さん。ええ加減うちにも福持ってきてや。それでは皆様、2018年もどうぞよろしくお願いいたします。